本当のメッセージの箇所をお読みいたします。ウカリオ福音書1章39節から56節まで。ルカの福音書1章39節から。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベスに挨拶した。エリザベスがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみや世にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕を力強い御業を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリザベスの元にとどまって家に帰った。このところから高松牧師よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。クリスマスの賛美を私たちも捧げましたけれども、今日はマリアの賛歌賛美を見ていこうと思っております。マリアの賛歌マグニフィカとそう呼ばれておりますけれども、マリアが最初に語る私の魂は主をあがめ、このあがめるという言葉が古くから用いられているラテン語の聖書でマグニフィカと、マニフィカと、この言葉が冒頭に来ているためにそのように呼ばれるようになりました。マグニフィカと、本来は大きくするという言葉です。地震の大きさを表すマグニチュードという言葉と語源が同じです。大地を揺るがす地震の力の大きさは私たちの日常を超える力です。足元をしっかりしろと言われますけれども、その一番確かである足元さえ揺り動かす人の想像を超えた力、神の力は私たちの人生を根底から揺り動かし、時にひっくり返して新しい世界へと私たちを招き入れていきます。ともすればアクセサリーの中やカバンの中や、あるいはお守り袋に入れるように、神様を小さく小さく小さく考えてしまうがちな私たちですけれども、マリアの賛歌を通して私たちに近づいてくださった神の偉大な力と恵みをこの朝は味わっていきたい、 そして称えるものとなさせていただきたいと願っております。アウトラインは週報の方に記しました。では最初にお祈りをさせていただきます。深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も愛するあなたの前に出てまいりました。あなたに愛され選ばれた私たちが御前に集っております。どうぞ私たち一人一人をあなたが知ってくださって、ふさわしくご自身の祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。足りないところにあなたの御力を注いでくださり、汚れたところに清めを与えてくださり、憂いのあるところに慰めを与えてくださり、恐れのあるところに望みを与えてくださいますようにお願いいたします。あなたは私たちのすべてを知っておられます。私たちが生まれるその前から私たちのすべてを知り、ご自身のご計画の中で恵みと憐れみを注ごうと私たちを選んでくださいました。時至ってあなたを知る者とさせられ、あなたの救いに預かる者とさせられ、あなたのご計画の中であなたの栄光を表し、やがてはあなたの栄光そのものを私たちは受けることになります。大いなるご計画と恵みを心より感謝いたします。そのすべてはあなたが犠牲にしてくださった、私たちに与えてくださった尊い御子イエス様のその命のゆえであることを覚えます。地上に御子を使わせてくださり、その生涯を通して十字架の死を通してよみがえりを通して私たちに確かなあなたの祝福を注いでくださいました。決して奪われることのない、動かされることのない祝福を私たちはそれぞれの魂のうちにいただいております。心より感謝いたします。どうぞクリスマスを迎えているこの時、あなたからいただいた恵みを深く覚えさせてくださいますように、やがてもう一度来てくださるあなたを待ち望むもの、あなたの御子を待ち望むものとさせてくださいますようにお願いいたします。その日には私たちは変えられて、あなたが与えてくださった祝福のすべてを見させていただいて、あなたがどれほど豊かな恵みの中に生かしてくださったのか、素晴らしい御業をなしてくださったのか褒めたたえることができます。今はまださまざまなことに直面し恐れ惑うものではありますけれども、しかし今御子を仰ぐこの時、あなたの恵みを覚えさせていただき、あなたを称えさせてくださいますように。どうぞまだ主を知らない方々がイエス様を知ることができるように、またこのように恐れることなく、とどめられることなく、礼拝に集うことのできない困難な場に生きておられる方々の上に、あなたの憐れみが注がれていきますようにお願いいたします。またこの朝も弱さを覚えておられるお一人お一人を雪に乗ってください。あなたの御力をそれぞれに、痛むところに、病んでいるところに、力のないところに注いでくださいますようにお願いいたします。今ところを同じくして礼拝を持つことはできませんけれども、インターネットを通し YouTube を通して礼拝を守られる方、どうぞその場をあなたの聖なるところとして礼拝を守ってくださいますようお願いいたします。すべてのことを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週は ナザレの処女マリアに御使いが現れて、神の御力によって救い主の母となると告げられた、その箇所を見てまいりました。今日はその続きになります。39節です。それからマリアは立って産地にあるユダの町へ急いで行った。それからとはどれくらい経った頃でしょうか。あとに急いで行ったとあるので、時を待たずして出かけたと考えられます。先週見たようにマリアに現れた御使いは、マリアがどうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのにと言った後に、あなたの親類エリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています、神にとって不可能なことは何もありません、そう言ってエリサベツに起こったことを示して、マリアが神の力によって身ごもることを保証してくれました。マリアは神がなさることを信じ受け入れて自分自身を委ねたわけです。それで御使いが去った後、マリアはすぐにエリサベツに会いに行くことにしました。急いで、矢も盾もたまらず、取るものもとりあえずエリサベツのもとに向かいます。で、マリアは立ってとありますけれども、この立ってというのもただもそもそっと立ち上がるというのではなくて、何かの決断を持って立ち上がるような強い心の動きを感じさせる言葉です。確かに決意を持ってエリサベツのところに向かったんです。隣の家に訪問に行くとはまるで違うからですね。危険な一人旅です。マリアが住んでいるのはガリラヤのナザレ、ザカリアとエリサベツの住むユダの町がどの辺りなのかは分かりませんけれども、ザカリアがエルサレム神殿の祭司ということであれば、エルサレムに近い場所であると考えられます。そうなるとナザレからは結構な距離になるわけです。女性の足で4日ほどはかかっただろうと言われております。12歳の娘であれば、結婚前の12歳の娘であれば危険であったと思います。もともと当時の旅には男性であっても危険がつきものなのに、まして結婚前の12歳の娘の一人旅です。それでもマリアは出かけました。マリアはなぜそこまでして急いでエリサベツに会いに行ったんでしょうか。その気持ちは想像してみると分かります。彼女は突然神の選びを受け、とてつもない大きな使命を受けたわけです。それはイエス様に私についてきなさいと言われて、全てを捨てて従ったペテロやマタイ以上の大きな決断でありました。で、この信仰を分かち合える、神様の御言葉に従う信仰を分かち合うことのできるのは、マリアにとって今はエリサベツだけです。世間は彼女を疑い非難し、冷たい目で見るかもしれない。しかし同じように神に目を留められ、神に語りかけられ、神の恵みの御業に預かっている彼女だけ、エリサベツだけは信仰を分かち合える、励まし合い神を喜ぶことができる。マリアはそう思ったのではないでしょうか。こうしてマリアはエリサベツの家に行き挨拶をいたします。40節ザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。マリアが信仰の分かち合いを願ったエリサベツという女性がどのような人であったのか詳しいことは分かりません。彼女はアロンの子孫でユダヤでは名門の出です。そして祭司の妻となりました。6節には人となりが記されておりました。2人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。名家にふさわしく、しっかりとした信仰教育を受け、真面目に生きてきました。結婚してからも夫とともに信仰者として敬虔に生きてまいりましたけれども、7節で不妊であったと伝えられ記されております。名家だけに嫁としての周囲から受ける期待は大きかったでしょう。 ですが子を持つことができない。ザカリアの家に子孫を残すことができない。祭司の家計を私が絶やすのか。彼女は長い間辛い思いをしてきたと思います。名家に育ち、名家に嫁ぎ、社会的にも尊敬される妻子の夫を持って敬虔な生活を送っていた女性けれども、実際には人知れず焦りや羞恥心や負い目と悲しみを抱えて生きてきた人です。だからこそ御使いによって告げられ身ごもった時には、25節にあるように、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと、主の恵みをたたえずにはいられませんでした。しかも救い主の先駆けとなる大切な役割を担う子を託していただいたのです。彼女は恵みと憐れみの神をたたえずにはいられませんでした。でこうしてそれぞれに恵みを受け、役割を担わされた担った2人の女性の信仰の交わりが描かれていくわけです。とはいえ2人の女性にはかなりの年の差や身分の違いがあります。片やようやく結婚適齢期を迎えたばかりのわずか12歳そこそこの娘、しかも名もない町に住む大工の家に嫁ぐ娘です。一方は先祖以来神に仕えてきた祭司の名家、そして人生の辛さも悲しみも乗り越えてきた老人と呼ばれるような女性ですけれども、同じように神に選ばれ恵みを受け、神から役割を果たされた、そこは共通しておりました。二人にとって互いこそかけがえのない信仰の友でした。ヘンリー・ナウエンという方がエリザベスのもとに急いだマリアについてこう書き記しています。神は彼女が孤独に置かれることを望まず、マリアに伝達不可能と思える出来事を分かち合う近しい友をお与えになった。それがエリサベツだ。麗しい二人の女性の信仰の交わりが始まろうとしていますけれども、聖書は大切なことを決して見逃しません。むしろ私たちに注目させようとしております。41節です。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた、聖霊に満たされた。年齢の違いを超え、環境の違いを超え、立場の違いを超えて喜びを分かち合う、その交わりの中心におられるのは聖霊です。神を中心とした交わりがあるとき、そこにどんな違いがあったとしても信仰の喜びが分かち合われていくのです。マリアの挨拶を聞いたとき子が体内で踊りとあります。私の友人が神学生時代にチャペルでこんなことを聞いたそうです。その日招かれたのは世界で初めてシャムのソーセージの分離手術を手掛けたドクター・クープという方の講演会だったそうです。で、このドクターによると、お母さんがお腹の中にいる赤ちゃんは12週で指紋ができて、まばたきをし始めて指をなめ飲もうとする仕草をし始めるそうです。4ヶ月になると胎児自身が痛みを感じ、母親の心臓の音を聞き、光を見ると手で目を覆い始める。目も耳もすでに4ヶ月には働き始めてるんですね。いや、 痛みすら感じる神経がきちんと備わっている。今エリザベスのお腹にいる赤ちゃんはすでに6ヶ月です。見つかりによって母の胎にいる時から聖霊に満たされると約束されたヨハネです。エリザベスの胎の中でマリアの声を聞き踊り、そして聖霊に満たされたこのヨハネによってエリザベスも聖霊による交わりに生かされ導かれてマリアを祝福していきます。42節、大声で叫んだ、あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。聖霊によって生み出された交わりの麗しさがここにはあります。エリザベスにとってはマリアは昔からよく知っている親類の子にしか過ぎません。ですがそのマリアが救い主の母に選ばれました。エリザベスはマリアを少しも妬まず心から祝福し、むしろ謙虚に主の恵みに預かった人との交わりに感謝しております。自分が祭司の生まれとか、マリアがナザレの片田舎の娘とか、それなのにと妬ましく思ったり悲願だりすることなく、謙虚に主の恵みに預かった人の交わりを彼女は喜び称えています。神様はそれぞれに豊かな恵みを注いでくださる方です。でも神のご計画によって与えられる恵みの形というものは、見える形というのはそれぞれに違うのではないでしょうか。あの人に与えられる恵みの形と私に与えられる恵みの形は見た目には違います。だからといって羨む必要も悲願む必要もない。聖霊に満たされたエルサレベツの喜びの言葉を見るときに、神から受けた恵みの形は違っていても、神から与えられた恵みを心から讃えるものにされている、私たちはそのようにしていただいているということを覚えさせられます。こうしてマリアとエリザベス、神の祝福を喜び合うわけですけれども、二人の人生に喜びを受けたというその恵みをたたえているわけですけれども、しかしここに至るまでの過程には少しばかりの違いが二人にはありました。それが45節の言葉に現れるわけですね。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。若い娘であるマリアは主の言葉が必ず実現すると信じ、神の御子を宿しました。一方エリザベスの夫は長く祭司として仕えてきたにもかかわらず、御使いの言葉を疑い口が聞けなくなってしまいました。エリザベスは妊娠の数ヶ月の間、夫婦で何が価値ある信仰なのか、何が神に喜ばれる信仰なのかをいつも確認し合ったのではないでしょうか。ですから今この時何が一番大切なことかを見失わなかったマリアを祝福し、マリアの信仰を励ますわけです。エリザベスの元に向かったマリアに少しの不安がなかったとは言えないでしょう。エリザベスの元に一人で、たった一人で向かっていた旅の途中では、彼女に恐れや不安は心に湧いてくることはあったと思うんです。けれ れどもエリサベツから神の言葉を信じきるこの幸いを告げられて、聖霊に導かれた彼女のエリサベツの言葉にどれほど勇気づけられたことでしょうか。こうしてマリアの参加が生まれていくわけです。マリア一人の信仰というよりは、傷を通して育まれたエリサベツの信仰によって、そして彼女との交わりによって生み出された賛美であるとも私は言えると思うんですね。私たちの欠けのある弱さもある信仰けれども、主は御霊により聖霊により強め育んでくださって、他の人の信仰のために用いてくださることに期待したいと思います。聖霊の導きの中で傷だらけの私たちの信仰も用いられる。マリアはエリサベツの信仰に励まされ強められ、主への賛美を高らかに歌い始めます。まず歌い始めるのは、私という自分に向けてくださった主への賛美です。46節から49節は、彼女が繰り返し私私と言っている言葉が目につきます。神が自分を愛し慈しんでくださっていることを心から喜び称えています。46節、私の魂は主をあがめ。47節、私の霊は私の救い主である神を称えます。48節、どの時代の人々も私を幸いだものと呼ぶでしょう。49節、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。幾度も私と繰り返して自分に注がれた神の恵みを歌います。私の魂、私の霊と繰り返すのは、心の奥底からの喜びの賛美、心の奥底から湧いてくる神への賛美を表そうとしている表現です。人間の目には多くの困難が見えています。それを知らないマリアではありません。それでも心の底から湧いてくる神への賛美を歌わないではいられない。主をあがめ、最初に言いましたように、これは大きくするという表現で あると申しました。私たちは目の前にある問題や恐れを大きくすることは簡単にできます。よくやります。問題を大きくする、問題のへの恐れを大きくする、これは得意です。でも逆に神を大きくすることには失敗します。神を小さくして問題を大きくする、ここに私たちの喜びが失われる原因があります。マリアは問題よりも困難よりも救い主である神を大きくして喜んでいます。空で輝いている星々は、私たちの目には小さな塵のように見えたとしても、本当はとてつもなく大きな存在です。でも遠いので、遥か遠くにあるので、私たちには塵にしか見えない、小さく見えてしまうんです。夜空の星は近くから見れば、逆に自分が塵にしか見えないほどにとてつもなく大きいものです。星だって本当は大きいんです。まして偉大な神がどれほど大きい方でしょうか。偉大な神は私たちを愛するあまりに遠くにいることができないで近くに来てくださいました。救い主として近くに来られたんです。私たちは神の本当のお姿、偉大さに気づくべきなんです。まだ自分には遠い方として小さく見ているんでしょうか。マリアは自分に近づいてくださって、自分を選んでくださって、声をかけてくださった方の大きさを見失いはしませんでした。次の神を称えますと訳された言葉は、喜ぶというも訳される言葉です。他の聖書で喜び称えますとあるように、大きな喜びに満たされ称えずにはいられないということです。喜び、この言葉は ローマ皇帝ネロによる迫害の時代に来たクリスチャンに宛てたペテロの手紙に記されています。ローマの兵隊に次々と捕らえられ見せ物にされ殺されていくあの残忍な時代に書かれた手紙にこうあります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。現実には恐怖が支配するような時代です。そんな中で栄に満ちた喜びがクリスチャンたちにはありました。マリアも試練が待ち受けているその覚悟をしつつ、しかし言葉に尽くせない喜びが神への賛美として現れて溢れてくるわけです。この小さな取るに足らないものに神様が目を留めて道からに預からせていただいている。私に注がれている偉大な神からの眼差しに喜ばずにはいられない。私たちはどうでしょうか。誰かが言われたように、たとえ世界に私一人であったとしても、神は一人子を使わし私のために十字架にかけて救おうとされた、それほどに愛しておられると、私たちはこの神を喜んでいるでしょうか。マリアの賛美は神へと向かっていきます。三つ目のポイントに入っていきます。神を高らかに称える賛美となります。その皆は聖なる者、主の憐れみは世々に渡って主を恐れる者に及びます。聖なる者、これは神様が私たちと隔絶されているということを示す言葉です。罪の汚れから全く隔絶した聖なる神の清さを覚えながら、それなのに死を恐れる者に注いでくださる憐れみを覚え神をたたえます。世々にわたって死を恐れる者にと、マリアが語った言葉の具体的なことが51節から語られていくわけです。その身腕で強い技を行い、心の高ぶる者を追い散らされました。心の思いの高ぶるものを追い散らされました。随分念の入った表現ですね。単に高ぶっているだけではなくて、表面的にはそう振る舞わなくても、心の中で神に向かい高ぶるものに神は聖なる力を表されたということです。そして52節からの言葉は具体的にイスラエルの歴史の中に私たちは見ることができます。権力のある者多いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。モーセの時代、エジプトは世界の王者でした。今でも残るピラミッドなど歴史的建造物を建て、王の権力を欲しいままにしたファラオ。しかし神はこのファラオの手から、エジプトの奴隷に過ぎなかった低いもの、何の力もなく嘆くことしかできなかったイスラエルの民を救い出されます。その後の歴史の中でも、イスラエルがアッシリア、バビロンと世界帝国を築き上げた国々によって捕囚となった時も、神は異国の王の手からイスラエルの民を救い出してくださいました。イスラエルの歩みこそ神の道からの現れです。神の憐れみが約束通り世々にわたって変わることなく注がれていることの証でした。55節、私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに、アブラハムに語られた時から神は一時も忘れずに、大きな国々の中で小さな民にしか過ぎない、また弱く愚かなイスラエルの民を引き上げてこられました。マリアは自分が受けた神の恵みを深く受け止め喜ぶだけではなくて、 聖書の御言葉によって神が約束された憐れみは現実の力や権力を見事までに翻し、力のないもの弱いものを生かして高く上げられることを見出したんですね。複雑に絡み合う歴史の中で表されてきた神の憐れみの約束を深く深く覚えながら神を喜び称えております。やがてマリアは人間の権力を振りかざす人たちの中で心を剣で差し抜かれるような嘆きを経験することになります。イエス様がユダヤの権力者たちに憎まれ捕らえられ十字架に引かれていく悲しみを見なければなりません。しかしその十字架こそが神の逆転でした。神は十字架によって罪の力に勝利し救いの道を開かれました。イエス様は死に勝利してよみがえり滅びゆく者に永遠の命をもたらされました。今もこの時もその約束は続いています。最後の56節です。マリアは3ヶ月ほどエリサベスのもとにとどまって家に帰った。3ヶ月の間2人は共に暮らします。どんなふうにその時間を過ごしたのでしょうか。マリアがエリサベスを訪ねたのはエリサベスの妊娠6ヶ月目、そこから3ヶ月9ヶ月のエリサベスが9ヶ月目を迎えるまで共に暮らしたことになります。お腹はどんどん大きくなっていきます。マリアのお腹の子も少しずつ大きくなっていきます。交わりの中で幾度も二人で確認するのは、大きくなっていくお腹の子を見つめながら驚くようなことを確かに成し遂げておられる御言葉の真実ではなかったでしょうか。御言葉は約束を果たされます。神の憐れみは低い者に注がれ、そうです、ナザレのマリアも人前で恥を受けていったエリサベツも低い者に注がれて、どんな権力もそれを打ち崩すことはできません。二人の母は我が子が権力者たちに命を狙われ奪われる悲しみを通らされますけれども、この時聖霊の導きの中で確認した主の憐れみと真実、神を大きくする信仰は彼女たちをどんな試練の中でも支えただろうと私は思います。パウロは言います。私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神の愛の大きさ、神の真実の偉大さ、決して小さくしないで試練の中でも皆を崇めるものでありたいと思います。また互いの交わりの中に聖霊が働いてくださることを覚え、主の御言葉による信仰の励ましを分かち合う互いでありたいと願わされます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちは自分のカバンの中にしまうような小さな紙にしてはいないでしょうか。自分のポケットの中に収まってしまうような紙にしてはいないでしょうか。また小さなこの小さな自分の心の中にだけ入れてしまうような紙にしてはいないでしょうか。主は私たちの思いをはるかに超えて偉大な方であり、力ある方であり、同時にその大きな力で私たちを愛し、誰も引き離すことができないほどに私たちを愛し捉えて、私たちへの祝福を、幸いを成し遂げようとしていてくださる尊い方であることを覚えます。 どうぞ私たちが自分の目に映るもののゆえに、自分の愚かな距離感のゆえに、あなたを小さくはしてしまわないで、近づいてきてくださったあなたの大きさ豊かさを見上げることができますように、また恵みを注いでくださっているその私に目に映るその姿に怯えることなく、あなたの真恵みが表されるその日を待ち望みながら、あなたに従いゆくものでありますように、私たちを力づけてください。またこんな私たちですけれども、互いの交わりの中で聖霊が働いてくださいますから、互いに信仰を励まし支え合いながら、主を喜びながら、愛ながら、主の御前を歩むものとさせてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。